ちゃんと帰れよ。作、紺野あかね。家族が買い物に行ってしまい、一人で留守番をしていた日曜の午後のことだった。古い友人がひょっこり家に訪ねてきた。小中高校と同じ学校に通い、でもお互い就職し、家族を持つようになって、いつの間にか疎遠になっていた。突然のチャイムに、初めは居留守を決め込むつもりだった。でもなぜか、インターフォンに手を伸ばしていた。やあ、高弘、元気だったかい？聞き覚えのある声。誰だ、誰だ？と、昔の記憶をたどっていく。もしかして、道行きか？思い当たった名前とともに、懐かしさがどっとあふれた。一体何年ぶりだろう。僕は驚きながらも玄関のドアを開けた。そこには、すっかりおじさんになった元気な道行きが一人で立っていた。学ランに丸坊主だったあいつが、メガネの似合う親父になっていた。それでも昔の面影は変わらない。どうしたんだ急に。お前の顔が見たくなってさ。何言ってんだよ。まあ上がれよ。今誰もいないんだ。僕の勧めで道行はニコニコと中へ入ってきた。僕もニコニコして迎えた。それから2人で大いに語り合った。妻たちが時間を忘れて話し込む気持ちがよくわかった。お互いの近況から始まり、仕事の愚痴、家庭の不満、そして昔話に花が咲いた。お前、由美子先輩が好きだったよな。なんで知ってるんだよ。そういう道行きこそ、なるみちゃんにラブレター出して振られただろ？なんで知ってるんだよ！二人で顔を見合わせて、しまいにはぷっと笑っていた。そうそう、卒業旅行もひどかったよな。そうだね。みんな車の免許取り立てでさ、レンタカー借りて東京まで行ったよね。僕らはお茶とせんべいを片手に、一つ一つ思い出してゆく。道行きが方向音痴だって、あの時に分かったよ。危うく遭難しかけたもんな。大げさだな。俺一人に運転させて、みんなで寝るから悪いんだ。それでも、目を覚ましたら山の中だよ。あれには驚いたね。はいはい、悪かったよ。日当たりのいいリビングには、僕らの笑い声が充満する。久しぶりに、顔とお腹の筋肉が痛くなるほど笑った。あの頃はいろんなことが楽しかったな。そうだね。友達と大笑いする毎日がずっと続くと思ったもんね。道行は、微笑んだまま、まぶしそうに庭に目をやる。桔梗の花が静かに揺れている。高弘、この辺に早雲寺っていうお寺はなかったかい？道行が外を見たまま言った。あるよ。あるけど、ちょっと遠いな。なるほどね。やっぱりお前、道に迷ったんだな。本当はそこに行くつもりだったんだろう。僕の指摘に、道行はちょっと首をすくめて笑った。僕は手近にあった広告の裏に地図を書いてやった。それじゃあ、そろそろ行くよ。道行は 地図を大事そうに持って立ち上がる。うん、来てくれてありがとう。またいつでも遊びに来いよな。うん、楽しかったよ。元気で。道行が出て行ったのと入れ違いに、家族がどやどやと帰ってきた。テーブルの上に湯飲みが二つ出ているのを見た妻が、不思議そうな顔をする。誰か来ていたの？そうなんだ。古い友人がね、お寺に行く道を聞きに来たんだよ。
お寺に？
明日からお彼岸だろ。あいつ、方向音痴だから、お墓のあるお寺までたどり着けなかったんだな。
ああ、お墓参りね。
妻は一人で納得すると、湯飲みと貸し受けを下げた。
ほんと、ドジだよな、道行は。
地図あげたから、次回の彼岸は迷わないかな。僕は日の当たる庭をぼんやり眺める。道行が死んだって聞いたのは、半年前だったかな。あいつ、天国へは迷わずに帰れるのかな。僕はその道は知らないぞ。おかしいのに涙が出た。
音訳、ネット音訳バラの会、
片山雅子。